本願寺アワーをお聞きの皆さん、おはようございます。ただいまご紹介に預かりましたラハイナ本願寺の弘中と申します。本日の放送はシャーマントンプソン様よりご提供いただきました。シャーマンさんは物心両面に大変手厚いサポートをラハイナ本願寺にしてくださっております。この場をお借りして御礼申し上げます。さて、先日AOL ニュースの8月14日付の記事に、日本のホーンジャーが海外で驚きをもって注目を集めていると報道されておりました。ホーンジャーとは簡単に言えば、あったかい、保温できる弁当箱のことで、昼でも温かいお弁当が食べられます。私も以前使っていたことがありました。三段重ねでお味噌汁まで学校に持っていけます。保温ジャーはまさに日本人の食へのこだわり、お弁当へのこだわりから生まれた、日本でしか生まれ得ないものだと思いました。聞いておられる皆さんそれぞれに、特に日本の方であればお弁当への思い入れがあろうかと思います。私の場合は幼稚園時代はお弁当、小学校は給食、中学高校とお弁当でした。母が毎朝作ってくれる弁当です。あれがまずかった、これを明日も入れてくれと好き嫌いを言った覚えがあります。私の母は冷凍食品を全く入れてくれなかったので、周りの友達のお弁当が美味しそうに見えてたまりませんでした。今思えば私の健康のことを思っての、お弁当でとてもありがたく思います。しかしながら当時はその私の文句のせいで母を悲しませたこともあったかと思います。ここに何年か前にインターネット上の掲示板サイトで投稿されたお弁当にまつわる話があります。とても興味深かったので、紹介させていただきます。小一の秋に母親が男を作って家を出て行き、俺は親父の飯で育てられた。当時は親父の下手くそな料理が嫌でたまらず、また母親が突然いなくなった寂しさも相まって、俺は飯のたびに癇癪を起こして大泣きしたりわめいたり、ひどい時には焦げた卵焼きを親父に向けて投げつけたりなんてこともあった。翌年小二の春にあった遠足の弁当もやっぱり親父の手作り。俺は嫌でたまらず一口も食べずに、友達にちょっとずつ分けてもらったおかずと持っていったお菓子のみで腹を満たした。弁当の中身は道に捨ててしまった。家に帰って空の弁当箱を親父に渡すと、親父は俺が全部食べたんだと思い、涙目になりながら俺の頭をぐりぐりと撫で、全部食ったか、偉いな、ありがとなと本当に嬉しそうな声と顔で言った。俺は本当のことなんてもちろん言えなかった。でもその後の家庭訪問の時に担任の先生が俺が遠足で弁当を捨てていたことを親父に言ったわけ。親父は相当なショックを受けてて、でも先生が帰った後も俺に対して怒鳴ったりはせず、ただうなだれていた。さすがに罪悪感を覚えた俺は気まずさもあって、その夜早々に布団に潜り込んだ。でもなかなか眠れず、やっぱり親父に謝ろうと思い親父のところに戻ろうとした。流しのところの電気がついていたので皿でも洗ってんのかなと思って覗いたら、親父が読みすぎたせいかボロボロになった料理の本と遠足の時に持ってった弁当箱を見ながら泣いていた。で、俺はその時ようやく自分がとんでもないことをしたんだってことを自覚した。でも初めて見る泣いている親父の姿にビビってしまい、謝ろうにもなかなか踏み出せない。 結局俺はまた布団に戻って、そんで心の中で親父に何回も謝りながら泣いた。翌朝、弁当のことや今までのことを謝った俺の頭を親父はまたぐりぐりと撫でてくれて、俺はそれ以来親父の作った飯を残すことはなくなった。親父は去年死んだ。病院で息を引き取る間際、悲しいのと寂しいのとで頭が混乱しつつ、涙と鼻水を流しながら、いろいろありがとな、飯もありがとな、卵焼きもありがとな、ほうれん草のあれとかすげえ美味しかった、とかなんとか言った俺に対し、親父はもう声も出せない状態だったものの、わずかに笑いつつうなずいてくれた。弁当のこととかいろいろ思い出すたびに、切なくて申し訳なくて泣きたくなる。以上ですが、いかがでしょうか。私がこの話を感動しご紹介したいと思った理由は、この男性の心が変わった過程にあります。親が朝早く起きて作ってくれた お弁当に文句を言ったり反抗的な態度を取ったりというのはあってはならないことです。それを教えるのも親が子供に伝えることの大切なことです。しかしながら、この父親は文句や反抗的な態度を取った息子に対して叱らなかったということです。ただそれを黙って受け止め涙し、その親の涙、子を不憫に思う温かい心に子供が触れた時、子供自身が子供の方から心を方向転換していったのです。親の心に触れ、心の底からすまなかったという真の反省の心が湧き起こったのです。子供が悪い行いを止める時、二通りの道があると教わったことがあります。一つは、これをすると親に叱られる、怒られる、だからやめておこうという道。二つ目は、これをすると親が悲しむ、だからやめておこうという道。我々浄土真宗阿弥陀様を仰ぐ真宗信者の道は二つ目、これをすると親様仏様が悲しませることになる、だからやめておこうという道が念仏行者の歩みと言っていいでしょう。ともすれば、浄土真宗は戒律がなくて何をやってもいいという話を聞きますが、決してそういうことではありません。親鸞聖人はお弟子さんの唯円が残された「歎異抄」という書の13条において「弥陀の本願不思議におわしませばとて」悪を恐れざるは、また本願ぼこりとして、往生かなうべからずということ、と厳しく戒められております。本願ぼこりとは、どこでも誰でもいつでも救って離さないという阿弥陀様の本願に甘えてつけ上がることです。薬があるから毒を好んで飲みなさいとは言っておられません。阿弥陀様の大きな大事大悲のお心に触れることが大切です。私の命をかけがえのない大切な命と思いを馳せ、一人でないぞと呼び覚まし、そのまま来いよと呼び起こし、必ず救うと願い抜いてくださる阿弥陀様の不思議なお慈悲、私を憐れみ慈しんでくださる大きな親様の心に触れたとき、本物の念仏者の道が開かれてまいります。その願われた私の存在は、今に始まったことではなく、私がそれに気づかされるずっと前から始まっていたことなのです。それは、親のお弁当のありがたみが後になって気づかされるようなものです。それに気づいたとき、体で実感したとき、取り返しのつかないすまないことをした、もったいないことであった、ありがたいことであった、おかげさまであった、と誰に強制されるわけでもなく、 自分の側から悪かったと心の底からわびることができ、おかげさまでと謙虚で尊いお念仏の人生が始まるのです。南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏。